今日は私たちの教会に山形のゴスペルハウスの坂本秀夫先生を招いて礼拝できていることを心から感謝します。坂本先生は、2003年から2008年まで、ブラジルのサンパウロで、主に、ね、日系人の人たちを対象にした教会で奉仕をしておられました。で、私が2002年から元気の出る聖書の言葉というメルマガを発行するようになったんですけれども、最初からですね、ほぼ最初から読んでくださっていて、そして、ミクシーというインターネットの交わりのサイトがあるんですけれども、そちらで私を見つけてくださってお友達になってくださいました。で、坂本先生が、ブラジルに伝道に行かれるようになったその経緯もその中で書かれていたんですけれども、私はそれを読ませていただいて、お会いしたことはその時までお会いしたことはなかったんですけれども、あ、ここに本当の友達がいる、本当に主にある本当の友達がここにいるということを本当に知りました。そして、2008年に日本に帰ってこられて、もうぜひお会いしたいとずっと思ってましたけども、先生の方からこの教会に最初はですねバイクで来てくださって交わりが始まりました。なかなかお呼びしてお話をしていただく機会がなかったんですけど、今日こうやってお呼びすることができて本当に心から感謝しています。実は、今日の説教の箇所マルコの福音書4章35節から41節は、私が坂本先生にリクエストしてこの箇所から話してくれというふうに実はお願いしたものです。まあ、そのことについては後でお話になるかと思いますが、私が元気の出る聖書の言葉でこの箇所をお送りしたときに返事をくださって、実は私は冒頭で遭難しそうになったことがあるということでした。でもそこで早速私はですね、もうこれはもう経験したことでない、経験した人でないと語れないメッセージがあるはずだから、ぜひその話を私たちの教会に来てしてくださいとお話をして、今日来てくださることになりました。ではこの聖書の箇所を今から読みます。マルコの福音書第4章35節から41節。新約聖書72ページ。マルコの福音書第4章35節から41節。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それでは坂本先生、よろしくお願いします。
ちょっといいですか。おはようございます。
おはようございます。
ゴスペルハウスという単立の伝道所でですね、サンパウロにいるときはサンパウロゴスペルハウスだったんですね。で、日本に帰ってきて引っ越しが何回かあったもんですから、もう上に何もつけるのやめてしまってゴスペルハウスにしたんですけれども、そこで、自分でギター弾いて、自分でメッセージして、自分で司会して、 自分で料理作って食べさせるという、伝道をし続けております。で、ギター弾くもんですから曲と曲の合間にこう MC も入れたりしまして、いつも小ネタを入れていくんですね。今少しずつでも、ね、聖書のことをもっと分かっていただきたいという思いがありまして、小ネタを入れていくんですけども、今日もじゃあ小ネタを一つ、やってからメッセージに行きたいと思います。皆さん、ガラテヤの5章に書いてある、見ちゃダメですよ御霊の御9つ、ちょっと前の礼拝で榎木先生が9つ言いました。ですから皆さんもちろん覚えているはずなんですが、覚えてますか？もちろん先生はもう喋ってたので覚えてます。他の方はどうですか？覚えてますか？ね、自分に御霊からどんな実が実るのか分かんないと実っても気がつかないですよ。例えばじゃがいも植えといて、ね、上に、ね、じゃがいもがポンポンと出てくるはずだと、ずっと待ってても出てこないまま枯れちゃったと、残念と思って土の中にはじゃがいもがいっぱいあるという状態になっちゃうでしょ。どんなじように御霊の実があっても何も分かんないままだとちょっと寂しい気持ちになることがありますので、ぜひ覚えていきましょう。いくつか言えますか？あ、先生でも言えるので面白くないので奥様から それコリントですね。1コリですねいや、じゃあちょっと書いていきますね。皆さん覚えてくださいよ。あの、お家帰ってからゆっくり見てもらっても結構です。一つ目がもう先生にじゃあどんどん答えを。
愛、
はい、
あれがちょっととか
誠
実入話、ちょっと待てよ、順番が分かんない誠実入話、
うん、あ、いいですね。あ、だいぶ出てきましたよ1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。謙遜ないです
親切善意、
そうですね、親切善意出ました。
希望、
違います、
違う
、僕すごい嬉しかったのはこれが最後に出てくれたのがこの教会の素晴らしいところだと思います。ね、いやいや、大事なことはこれが最後に出たことですよ。あのね、あのちょっとカルト化した教会に行きますと、そこのスタッフに聞きますとこれが出ませんからね。8個全部いるんです。スススッと8個いって、あと1個なんだっけって言うんです。で、喜びがないんですよ。恐ろしいことでありまして、で、これ9つあるんですけれども、ぜひ皆さん覚えていただきたい。で、どうやったら覚えれるかというと、例えばご夫婦ご家族でクリスチャンの方がいましたら9つ順番に言おうっていう、僕と妻は新婚当時それで勝負していました。負けるときいろいろなことが起こるんですけれども、だから片っぽが愛って言うと喜びって答えなきゃいけないんです。そうすると平安、寛容、親切、善意、誠実、仁和、慈悲って順番に行くんですね。3人家族なら3回りで終わります。2人家族なら4往復半で終わりますね。ぜひこの順番も覚えていただきたいんです。で、ここから先は坂本神学になります。これ順番があるんです。これは何かっていうと、前のものが後のものを引き起こすんです。で、後のものが前のものを支えるんです。つまり御霊、聖霊様から私たち愛されているイエス様が私を愛しているってことがたっぷり分かると喜びが湧いてくるんです。それ分かんないまま喜んでもしょうがないわけです。で、喜びが湧き上がってきて満たされてくると、この愛が心の中で固定されていくんです。そして喜びが溢れますと平安が出てきます。そして平安がその喜びを支えてくれるんです。そしてその平安が満たされますと寛容になっていきます。なぜなら自分が平安だから。 順番に順番に順番に順番にいくんです。これ最後でいいんです、ね、しかもこれは全てここの、ね、イエス様からの愛がエネルギーに、ね、満たされたら次へ、満たされたら次へ、満たされたら次へですから、自分が今どこにいるのかなっていうことを見て、ここだからまだダメだとか、ここだからまだダメだとか、まだここもないからダメだじゃなくて、求めてあげてほしいんですね。どうか聖霊様は私にもっと愛を分からせてください、もっと私に愛を感じさせてください、もっと私に愛を溢れさせてくださいっていうふうに、求め続けてほしいんです。溢れたら喜びが必ず出てきます。すごく真面目なクリスチャンの方はこれを飛ばしてここからスタートします。大体そうでしょ、クリスチャン謙遜とかね、こう控えめとかおとなしいとかね、正しい人みたいなね、ここからスタートすると辛いです。順番を考えると結構辛いんです。ここら辺から頑張ろうとすると辛くなってきます。なぜならば支えてくれる愛がないから、ね、ですから、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この順番をぜひ、順番も含めて覚えていただきたいなというふうに、っていうような小ネタをですね、いつもやりながらメッセージを進めていきます。では今日のメッセージを、させていただきたいと思います。僕実は榎子先生の、メッセージを同じ箇所ですぐ後ろにやるっていうの、これで2回目なんです。実は、榎子先生が、TPC のお昼の礼拝でタラントの例えをしたんです。でそれ僕聞いてたんですね。そして、並んでる人と、もうこれ決定版だ、もうこれはもうこれで終わりだっていう話をしておいて、次に僕が ITC に行って、同じ箇所からまたメッセージしてたんですね。なんで決定版っていうのにメッセージするのよって言われたんですけども、僕には僕の決定版もあるのだということで。でなぜそんなことができるかというと、榎子先生と僕だとメッセージがぶつからないんですよ。ある人が、ね、信徒を縛ろうとする、僕が解放しようとする、そうするとぶつかっちゃうんですよ。そこでじゃなくて、神様がどれほど愛してるかっていうことをちょっと違った角度からお話しするっていう形になるので、ぶつからないのでいくらやっても平気だっていうのがありまして、メッセージさせていただいて、今日は2回目になります。ちょっと前なので覚えていらっしゃいますか。これ11月末あたりに、この箇所から榎子先生が沈まない船というメッセージをしたんです。覚えている人は覚えているし、覚えてない人はインターネットで聞いてください。弟子たちはそのうちの何人かは漁師上がりでした。ですからガリラヤ湖についてはよく知っているんです。そんな彼らが船に乗っていきますと、突風がブワーッと吹いてきたんです。ガリラヤ湖の突風はもう名物です。ですから漁師たちはそんなに驚かなくてもよかったはずなんですが、彼らはここで慌てて驚いて、もうあたふたあたふたしてるんです。経験のある漁師、何回も経験してるのにあたふたしている。なぜか、これはやばいパターンだってことなんです。これは、ね、いつもの通りまた来たか、まだでもこうして通り過ぎるから大丈夫だっていうのではなかったんですね。俺たちもこういうのは見てたから大丈夫ではない、これはいつも船が沈んでしまう形だって分かったんです。じゃなければ彼らこんなに慌てないです。僕は高校大学とヨットに乗ってたんですけれども、ヨットは漕がないんです、帆だけなんですね。同じように穏やかに見えても突然風が吹いてくることもあります。気持ちよく乗れることもあります。でもあそこの山に黒い雲がかかったらそれはやばいんだっていうのもあるわけです。まさにこの時彼らはもうこれはダメな気象状況だ、私たちの船は沈むしかない、この船にこれだけの人数が乗っていて、この風が吹いてきて、こちらのこの波の大きさになったらもう終わりだと思ってるんです。でもすぐに沈まないんです。もう例えば下からですね、 こう大きな魚がバーンとぶつかってくれば一瞬で終わりですけれども、そうではなく、じわじわじわじわじわじわじわじわと、あ、やっぱりダメだ、まあ、このまま吹いてきたか、あそこの雲がこの色になってきた、風がこっちの方向になった、波がこの高さになった、じわじわじわじわじわじわじわじわと彼らの滅びがですね近づいてくるんです。で、穏やかなんですよ。ものすごい荒くれてはいますけども、一瞬ボーンで終わりではなくですね、じわじわじわじわと頭の中で分かっているのに、少しずつ少しずつ真綿で首を絞めるがごとくですね、滅びが、彼らに近づいてきたんです。スリルはあんまりありません。でも悲しさとか寂しさとかはものすごいんです。そして絶望感、希望がどんどん消えていくという、そういう状態に彼らは陥りました。僕がヨットで流された時には何が起こったかというと、普段ヨットでパーン倒れることはよくあるんです。でもヨットはですね、こう艇体の下に横流れを防ぐために、こういうセンターボードという、これぐらいの板が出てるんですね。これがないと風上に進めないんです。横とか横滑りしちゃって、横滑りしないようにこういうボードがあるんですけども、ひっくり返った拍子にですね、そのボードは抜けないはずだったんですけども、ポーンと海の底に落ちていくのが見えたんですよ。落ちていかないはずなんです。紐で縛ってあるんです。なのにそれがきれいに落ちていくのが見えたんですね。きれいな水でした。スパーンと落ちていったんです、ね、その時ちょうど先ほど言いましたけども、あの山に黒いのがかかったらやばいという時だったんです。でもう帰ろうって言ったんですけども、間に合わなくてひっくり返ってしまって、そしてそのセンターボードが海の中にゾーンと落ちていってしまった。船をもし持ち上げても風でまた倒されるだけなんです。そのセンターボードがなければ船はまっすぐ進めないから、何やってもダメなんですね。船の上の方が大きすぎて支えられなくて、どんどんどんどんひっくり返るだけだ。で、風は強くなってくる、雨は降ってくる、波は高くなってくる、そしてどんどんどんどんと港が遠くなっていくんです。僕は一人で乗ってなくて二人で乗ってたんですけれども、二人でどうしようと。で、僕らの頭の中に浮かんでるのは、あの島を越えたら向こうは太平洋だっていうんですか。その島っていうのが上島っていう島でありまして、潮騒という、小説の舞台なんですね。あそこも潮流が強いところでありまして、あそこから潮流ポンと出てしまえば、あとはもう大きな流れ、黒潮っていうんですか、親潮っていうんですか、そういう太平洋の流れに乗って、僕はだから中浜万次郎みたいになるっていうことです。で、もうそれが分かってるんですね。そしてその日もいつものように僕たちの部活の先生は学校にいて、僕らは自分たちだけで練習していたんです。どうしようどうしよう、ね、とりあえず励まし合ってました。初め励ます言葉がなくなるんです。とりあえず歌を歌おうか、ちょっと歌ってたんですけども、どんどん寂しい歌になってくるんです。って言って、僕らはだんだんだんだんとこう言葉をなくしていき、二人で、向かい合って、ひっくり返った船の上に座りながら向かい合ったまま、じわじわじわじわと雨の中流されていったんですね。さあ、弟子たちは、ね、僕も同じように穏やかな滅びの中にいたんですけども、弟子たちはどうしたか。弟子たちはそこにイエス様がいたんですよ。ですからイエス様に泣きつきました。いやいや、もうイエス様に怒ってると言ってもいいかもしれません。なぜかというと、イエス様がさあ向こう岸へ渡ろうって言ったんじゃないか、イエス様いいんですか、私たちのことこんなことさせてっていうぐらいの気持ちで、多分責任取れぐらいの気持ちでイエス様に泣きついたんですね。そしたらイエス様は風と湖を叱って大泣きにされました。弟子たちはそこで助かったわけであります。で、弟子たちに、どうしてあなたは怖かったんですかって、ね、榎木先生言われた通り、私の乗った船は沈まないんだから大丈夫だからっていう形になったわけであります。じゃあ私たちの場合はどうなったかっていう話なんです。絶望している青年2人が乗っております。どちらもクリスチャンじゃないんです。イエス様なんかもっと知りません。もう本当に流されるまま、言葉もなく、いやー参った、 ね、あそこの黒い子も見逃したからっていう後悔ばっかりがずっと頭の中で、そして、いつも小さく見えてる上島がなんか今日は大きく見えるんですよ。あそこ出たら終わりじゃん思いながら流されていきました。するとですね、僕3年間高校のヨット部でいたんですけれども、3年間で初めて顧問の先生が海にいるのを見ました。漁船チャーターして僕らを探しに出かけてくれたんですよ。漁船のへさきに立ってるんですよ。カッパ着て、ね、オレンジ色のカッパ着て、こうやって漁船のあのこう杭みたいなのを持ってこうやってこんな感じでこうドーッと漁船探して、おーいとか言ってくれて、生き返ったという気持ちしました。もうそれ以来、その先生には頭が上がらないんですけれども、なんとか先生の言う通りにひっくり返して船をもう一度戻して、帆を全部下ろして、帆を全部下ろせば船で引っ張ってもらうことができるんです。帆を全部下ろしちゃったら流されていくばかりなんですけども、もっとスピードが速く流されるんですけども、帆を下ろしてロープで引っ張ってもらって港に帰ってきました。もうだから本当に、それしか助かる手立てがない、でもそんなことは起こり得ないっていう時に、その顧問の先生がなぜだかカッパ着て漁船の先頭に乗ってきたんです。びっくりしましたね。もう穏やかに穏やかに滅びゆく二人がですね、もう生き返らされたその瞬間だったんです。私たちの日常生活、なかなか海に遭難することはないと思います。でも日常生活の中で魂が、心が、穏やかな滅びの中にいることは時々あるんではないでしょうか。例えばある状況に、例えば会社の人間関係だとか家族とか、いろんな状況にがんじがらめにされて身動きが取れない、それとか自分が、ね、辞めたいと思ってるけど辞めることのできない悪い習慣、捨てたいと思ってるけど捨てることのできない何かの思い、それに抜け出せなくて、でもこれ抜け出さないと、こっからこれ手放さないとじわじわじわじわ滅びに向かっていくというのが分かっているのに手放せない、抜け出せない、あるいはやたら称賛されてしまってですね、有頂天になっていて自分でも気がつかないうちに大きな滅びに向かっている場合もあるかもしれません。私たちにも穏やかな滅びというのは日々日々迫ってくることがあるということです。でも私たちには自分で抜け出す力もなければ、あるいは抜け出そうという気持ちすらないことがあります。いいじゃないか、こんなもんこれぐらいのこといいじゃないか、だってみんなやってんだもん、ね、本当はやめたいんだけどやめれないから、それをやめれない自分を責める代わりにいいじゃないか、みんなやってるじゃないか、私だけじゃない、そんな風に私たちは逃げてしまうことがあります。でも心の中で穏やかな滅びに向かっていくのは分かってるんですね。そこの方で大きな不安があるんです。穏やかな滅びに自分が今流されていく流されていく流されていく、そんな時にこの弟子たちと私たちは同じようにイエス様に泣きつきたいんです。その穏やかな滅びの中にイエス様を巻き込んでほしいんです。イエス様、なんとかしてください、私にはできないんです、なんとかしてください、あなたがなんとかしてください、責任取れませんか、なんとかお願いしますよ、僕にはできないんです、これ手放したいんだけど手放せないんです、この手をなんとか開いてください、この状況で私は押しつぶされそうです、この重荷をどうかどけてください。イエス様にその悲しさや寂しさや絶望をぶつけちゃってほしいんですね。しっかりとぶつけてほしいんです。あなたのその悲しみや怒りや寂しさ、その全ての重荷をイエス様にぶつけてください。イエス様は絶対それを見捨てません。なぜ見捨てないってわかるかというと、この箇所同じことがですね、マタイにもマルコにもルカにも書いてあるんです。そしてこの次のエピソードも全部一緒なんです。この次のエピソードは何かというと、ゲラサ人の地についてですね、悪霊に取り憑かれた男を、悪霊を追い出して、 そしてその追い出された悪霊は豚の中に入るって言って、豚の中に入って豚が2000頭ほど湖に沈むってやつなんです。そして豚は死んだんですけれども、その男の人は、悪霊から解放されるんです。彼も穏やかな滅びの中にいました。すぐさま死ぬわけじゃないんです。でももう悪霊に取り憑かれてしまって、何年もそこで墓場で生活している、裸で生活している、もう穏やかと言っていいかどうかわからないぐらい滅びに向かっているわけです。でもそんな彼をイエス様は嵐の中を、突風の中を、大波の中を越えて向こう岸に行ったんですね。イエス様がさあ向こう岸へ渡ろうと言って行ったんです。向こう岸に渡るときにイエス様は群衆を後に残して行ったんです。たくさんの人がそこにいるのに、向こう岸のたった一人の男のためにイエス様は向かったんです。じゃあ向こうでリバイバルが起きたんですかっていう話です。起きなかったんですね。向こう岸の人たちは出てってくれてたんです。僕は思うんです、この帰り道のこと何も書いてないです。多分弟子たちはブーブー言ってました。まあ豚だから言うわけじゃないですよ今そう思ったでしょ、ちょっとねもうブーブー言ってました。あんなに苦労して行ったのに、たった一人ね、そのたった一人のために2000頭の豚をね、犠牲にしてまでその一人を救ったのに、彼らは何も信じないで私たちを追い出した。多分弟子たちは不満タラタラだったと思うんです。でもイエス様はものすごく僕はニコニコして大満足で帰ってきたんではないかというふうに思うんですね。僕らの計算とイエス様の計算はちょっと違う。イエス様はそのたった一人のために突風を越え、嵐を越え、波を越え、そして向こう岸に行って大きな犠牲を払い、そして誰に称賛されなくても拒否されてもその一人のために向かっていってくれる人なんです。帰り道のイエス様の顔を想像してください。僕ね、本当に満足した顔にしか思えないんですね。皆さんが穏やかな滅びの中にもしいるとき、そこにイエス様を招いてください。そのままの悲しさを、そのままの寂しさを、そのままの怒りをイエス様にぶつけてください。イエス様はあなたのために突風を越えて、嵐を越えて、波を越えて船に乗ってやってきてくださる方なんです。嵐も波も風もそのイエス様の愛をあなたから取り払うことはできないんです。必ずイエス様の愛はあなたのもとに来ます。どうかあなたが一言求めてあげてください。イエス様、私を憐れんでください。イエス様、私のもとにお越しください。イエス様はその思いを絶対に見捨てません。どんなことしても、何とした、大きな犠牲を払ってもあなたのところに来てあなたを愛してくださる方なんです。ぜひ皆さんの穏やかな滅びが解消されて、イエス様と共にある愛の生活、喜びの生活、平安、寛容、親切、まさに、御霊の実が大いなる実りを迎えますように、期待いたします。イエス様がなしてくださいます。私たちの努力ではありません。イエス様がなしてくださることにして、感謝して歩める、そのような人生をあなた方が手に入れてほしいと思います。一言お祈りします。神様、感謝します。イエス様、あなたはたった一人の男のために嵐の中をやってきてくださいました。穏やかな滅びの中で足掻いている弟子たちのために波も嵐も止めてくださいました。そして私たち一人一人の問題、このままでは穏やかに滅びゆく、そのような問題をあなたはお見捨てになりません。どうかそこに来てください。私たち今呼びます。イエス様、どうか私のその問 台のところに来てください。
アーメン。
そしてあなたが解決してください。私たちが手放さなきゃいけないものがあるならば、どうか手放す力を与えてください。
アーメン。
私たちを縛るものがあるなら、どうかそれをあなたがほどいてください。
アーメン。
私たちはもうあなたのものですから、もうあなたのことにあなたが共にいてくださいますから、絶望しません。ありがとうございます。一人一人にあなたが語りくださいますことを感謝します。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございます。
しばらくコメントを聞きたいと思います。